の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父の御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。皆を恐れ愛する心を絶えず私たちにお与えくださる主よ、どうか御せつりのもとに私たちを守り、変わることのない愛によって育て導いてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像をも作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし精神を尽くし思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。詩編を購読いたします。詩編第29編、お手元の泉のほとりの中面左側をどうぞご覧ください。詩編第29編、神の子らよ主に帰せよ、皆の栄光を主に帰せよ。主の御声は水の上に響く。主の御声は力を持って響き。主の御声は杉の木を砕き、レバノンを子牛のように。主の御声は炎を裂いて走らせる。主の御声は荒れ野をもたれさせ、主の御声は目力をもたれさせ、月満ちぬうちに子を産ませる。主は洪水の上に御座を置く。どうか主が民を力をお与えになるように、主が民を祝福して平和をお与えになるように。神様への感謝の捧げ物献金をいたします。 神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、天皇の父である神を信じます。私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。天の父よ、あなたはすべての道において正しく、そのすべての御業において恵み深い方。あなたは誠をもって呼び求める者すべてに近くにおられます。あなたを恐れる者の願いを叶え、彼らの叫びを聞いて救われます。あなたの皆を日ごとに讃え、よよ限りなく賛美します。主は大いなるお方と。今日も賛美と感謝に満たされている者たちに、あなたの聖なる皆を表してください。御子の十字架の御業を土台に生きる者たちが、揺るがないその信仰をさらに確かめる時としてくださいますように。自分の罪のため悔いた心の者たちが、あなたの豊かな恵みに生かされますように。神様、あなたのご支配は完全で、あなたは御子を通して人のために常に良いことを計画される神であられることを知らされました。それゆえに、人の目に思わしくないと思われる時にも、私たちはあなたの御心と御業を信じて歩むことができます。 気を落としている者たちが力づけられ、いついかなる時にも平安に生きられますよう目を開いてください。信仰がなければ神に喜ばれることはできないと語った人たちの教えを思い起こします。一人一人、この世のあらゆる事柄、日常のあらゆる出来事を通して、日に日にあなたにより頼む信仰を得ていくことができますように、あなたの懐にいて平安に生きる幸いを私たちの家族に隣人に示していけますようお助けください。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたへの信仰ゆえに部屋の中で過ごすことができますように、高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちに気づきと知恵とを与え、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。ヤコブの手紙第1章16節から21節です。新約聖書の421ページです。ヤコブの手紙第1章16節。私の愛する兄弟たち、思い違いをしてはいけません。良い贈り物、完全な賜物は皆上から、光の源である御父から来るのです。御父には移り変わりも、天体の動きにつれて生ずる影もありません。御父は御心のままに、真理の言葉によって私たちを生んでくださいました。それは私たちをいわば作られたものの初歩となさるためです。私の愛する兄弟たち、よくわきまえていなさい。誰ども聞くのに早く、話すのに遅く、また怒るのに遅いようにしなさい。人の怒りは神の義を実現しないからです。だからあらゆる汚れやあふれるほどの悪を素直に捨て去り、心に植え付けられた御言葉を受け入れなさい。この御言葉はあなた方の魂を救うことができます。
試練に遭うとき、この上ない喜びと思いなさい。忍耐を完全に働かせなさい。完全で何一つ欠けたところのない人になりますと語り始めたこのヤコブの手紙、試練の中で自分を完全で欠けたところのないものとする神からの知恵を願い求めるようにとも教えました。そして試練という言葉は試み、誘惑とも訳される言葉です。試練の時というのは誘惑や試みの時とも言い換えられるのです。ヤコブは試練を耐え忍ぶ人は幸いと教えつつ、しかしこの試練の時を誰も神に誘惑されている、神に試みられていると言ってはならないと告げました。人が試練を伴う誘惑や試みに遭い、また誘惑に陥るのは人がそれぞれ自分自身の欲に惹かれそそのかされるからだと告げました。そして欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生むと、罪と死の根底に人の欲があると明言し、あらゆる試練の中、何よりも人は自分自身の内側に目を向け、それを警戒するようにと促しました。その警告も、究極的には人自身の内側に目を向けさせ、欠けたところを満たし、不完全なところを完全へ、愚かさから知恵へと導くための教えです。今日ヤコブはその警告に続き、私の愛する兄弟たち、思い違いをしてはいけませんと始めています。人が誘惑に遭うのは神からのものではない、思い違いをしてはならない。そして言うのです。良い贈り物、完全な賜物は皆上から光の源である御父から来ると。人の欲が生み出すような罪や死はこの地上のもの、この世に属するもの、しかし上から天の父からは良いもの、命に満ちた完全な賜物と示しているのです。そして上からの良いものを賜る天の父は、移り変わりも天体の動きにつれて生ずる影もありません。御父は御心のままに真理の言葉によって私たちを生んでくださいましたと語っています。それは私たちを神の被造物の中発音となさるためですと教えているのです。ご自身の被造物たちの中発音とされるために、欲が罪を生み、罪が死を生む世界を生きてきた者たちを天の父は真理の言葉によって生んだというのです。生んだというのはだから完全になったという意味ではありません。さまざまな試練に遭う、忍耐の時を通る、天の父が生んだからそれらのものがないわけでもない、むしろそれらを通らなければならない、それらを通して欠けたところのない完全なものになっていくことが言われているのです。それがここに来ては全ての被造物の中発音となるためですと語られているのです。産んだらゴールに到達、結論に至ったということではなく、このヤコブの手紙は今日もそのために取り組むべき課題がある、またそのための信仰者の姿勢を教えているのです。特に今日強調しているのは、私の愛する兄弟たち、よくわきまえていなさい。誰でも聞くのに早く、話すのに遅く、また怒るのに遅いようにしなさいという教えです。突如格言のような教えが現れていることに別の主題に移ったのかと思わされるところですが、そうではありません。ヤコブは良い賜物は上から来る、光の神から来ると告げつつ、よくわきまえていなさい
と言い、聞くのに早く、話すのに遅く、怒るのに遅いようにしなさいと述べているのです。上からの賜物を受けるために、聞くのに早く、話すのに怒るのに遅いようにしなさいとつながっているのです。これまでこの一章で試練の時、試練や試みの時が続くと、人は聞く耳を持たないことが多いと話してきました。聞く耳を持たず、誰それが悪い、この環境や状況が悪い、その環境や状況を作った人が悪いと嘆く言葉や、自分の義を主張して怒る言葉が多いのです。前回にも触れた内容ですが、使徒ペテロは、不当な苦しみを受けることがあっても神のお望みだとわきまえなさいと語られました。人は不当な苦しみに遭うと、それこそ不当だから聞くよりも話す、怒ることが多いのではないでしょうか。試練に遭うとき、この上ない喜びと思いなさい、お咎め立てしない神に知恵を願いなさいと言われましたが、試練に遭うと喜ぶより、神からの知恵を聞くより、嘆きの言葉、つぶやき、不平、怒りの言葉を発することが多いのです。そういう時にこそ、人は自分の義、自分の正しさに心の目が塞がれ、不当な事柄のただ中にもある神の義を見ないのです。それゆえでしょうか、ヤコブは、人の怒りは神の義を実現しないからですと復言しているのです。使徒ペテロは、不当なことの中であっても神がお望みだとわきまえなさいと教えました。不当な苦しみの中に、私の賭けを満たし、私の愚かさを知恵に、不完全を完全にする上からの賜物がある、だから神がそうお望みだとわきまえるようにと教えています。その賜物を得られないのは、その境遇をも支配しておられる神への信頼より、自分の言葉や怒りゆえに聞く耳を持たないからです。聞くのには早く、話すのに怒るのに遅くする、ヤコブの手紙一章全体が私たちに強く教える決定的に重要なことは、さまざまな試練、境遇、時において神の前で自分が聞くべき言葉を聞こうとする信仰の姿勢です。特に私自身が怒りの中にあるとき、話すべき言葉が次から次へと思い浮かぶとき、我に返って今こそ聞くときであると改めることは、私たちに有益なこと、賢明なこと、神の御前で尊い信仰です。その信仰を失わず、いつでも聞く耳のあるものへと立ち返る信仰の姿勢を失わないように生きていきたいと思います。誰でも聞くのに早く、話すのに遅く、また怒るのに遅いようにしなさい、人の怒りは神の義を実現しないからですと述べたヤコブは、続いて、だからと始めています。だから、あらゆる汚れやあふれるほどの悪を素直に捨て去り、心に植え付けられた御言葉を受け入れなさいと教えています。聞くのに早く、話すのに怒るのに遅くする、その理由は、あらゆる汚れや悪を捨て去り、究極的には心に植えられた御言葉を受け入れるためだと示しているのです。先ほどヤコブは、あなた方は真理の言葉によって生まれたと述べました。しかし、真理の言葉によって生まれた人たちに、あらゆる汚れやあふれるほどの悪を素直に捨て去りなさいと呼びかけ、さらに植えられた御言葉を 受け入れなさいと語りかけているのです。真理の言葉によって生まれた人たち、それで終わりではない。取り組む課題、進むべき方向を示しているのです。あらゆる汚れや悪は、御言葉を受け入れることとは共存できないものです。この世の汚れや悪と、上からの良いもの、神からの賜物とは、人の中で共存できるものではありません。高ぶりと謙遜、憎しみや恨みと愛とが共存できないように、闇と光が交わらないように、人の中にあるこの世、闇の技が捨て去られなければ、神の言葉を受け入れたということにはならないのです。例えば、迫害する人のために祈りなさいというキリストの言葉を聞いてきました。その御言葉は当然、心から相手のためにそう祈るのであって、恨みを持ちながらの祈りではないのです。恨みを持っていてはできないことです。恨みが取り去られるところに、相手のことを心から憐れむ心が宿るのです。しかし、そういった迫害という試練や試みに遭うとき、自分自身の恨みに気づかされることがあるなら、お咎め立てされない、神に願いなさいと言われた通りに願う。すると、神はその人にもキリストの心を宿してくださる。それがこのヤコブの教えです。そのようにして、すでに私の中に植え付けられたキリストの言葉が実際自分の言葉になって受け入れられるようになっていくのです。その時に欠かせないのが、聞くのに早く、話すのに遅く、怒るのに遅くするという信仰です。すでに植えられたキリストの言葉は、しかしそのキリストの言葉とは違う私の現実を告げ知らせる御言葉でもあります。心から迫害する人のために祈る心、それはこの世のものではなく、上からいただかなければ得られないものです。それゆえに、お咎め立てされない神に願う。しかしそうせず、迫害する人のために祈りなさい。それはできっこないと。それはこの世の考えです。その自分の言葉を信じる人は、そう信じた通りに生きるでしょう。しかし、疑わず願う者は、神の知恵と力を得てそう生きるようになる。上からの賜物の素晴らしさをも知ることになるのです。皆さん、試練や苦難がなければ、忍耐という神からの賜物をどう受けられるでしょうか。自分がどうしてこのような屈辱を受けなければならないのかと、そういった自分の言葉、自分の義に聞き従い、話すのに、怒るのに急ぐ心は、自分のためにあるキリストの言葉を聞くことができず、忍耐という賜物にも預かれないのです。そして、忍耐なくして、人をどのように愛することができるでしょう。忍耐なしで、迫害する人のために祈り、取りなすこともできないのです。とともに、試練や誘惑、試みの時、忍耐しなければならない時、忍耐して話すのに、怒るのに遅くする時、いかに自分は神の言葉ではなく、自分の言葉に満ちていて、自分の言葉に従って生きるものなのかと気づかされるのではないでしょうか。しかし、お咎め立てしない神は、忍耐し、話すのに怒るのに遅く、御言葉に照らし、 聞く者の願いに応え、御言葉をその人のうちに実現してくださらないことはないのです。皆さん、何事にも忍耐し、不当なことを受けることがあっても、話すのに遅く、怒るのに遅く、神からの真理の言葉を聞く人、怒りや妬み、恨みなど自分の義に従わず迫害する人のために祈る、取りなす人、そうなる人、その人によって神の義が実現されるのではないでしょうか。そして私たちはそういう人たちから魂の自由を見ることができるのではないでしょうか。ヤコブはさらに決定的なことを最後に教えています。あらゆる汚れやあふれるほどの悪を素直に捨て去り、植えられた御言葉を受け入れなさい。その御言葉はあなた方の魂を救うことができますと、魂の救いが得られると、聞くのに早く、話すのに怒るのに遅くする理由は、究極的にはあなた方の魂を救うためということでした。魂の救いのために人間がなすことはありません。ただ一つ、ここで教えられている唯一の人間の責任、求められていることは、聞くのに早く、話すのに怒るのに遅くする、すなわちあらゆる境遇、時に御言葉を聞くことです。すでに聞いた、植え付けられた御言葉を受け入れることです。人の救いのために主イエスは十字架でご自身の御業を完成し成し遂げられました。であるのに、どうしてヤコブはあなたの魂が救いを得るためと教えているのでしょうか。文脈は違いますが、使徒ペテロも教えています。ペテロの手紙1の2章1節2節で、ペテロは、だから悪意、偽り、偽善、妬み、悪行を皆捨て去って、生まれたばかりの血のみ子のように混じり気のない霊の乳を慕い求めなさい、これを飲んで成長し救われるようになるためです、と語っている通りです。ペテロも救いを得るためだと、そのために同じく御言葉を受け入れることを教えているのです。私たちの信仰は人たちの教え、信仰を受け継ぐものであることを忘れてはなりません。そして人たちによるキリストの教えに人の考えを付け加えたり差し引いたりしてはならず、私の知恵で理解できないことであってもそのまま受け入れ、聞く姿勢を保って、一体何を教えているのかと真理を探し求めなければなりません。私たちが知っている通り、主イエスによる救いの御業は完成され成し遂げられました。ここで私たちが忘れてはならない重大なことは、主の十字架の御業は、その救いの御業を神の言葉として受けた人たちから悪意、偽り、偽善、妬み、悪を捨て去らせ、それらの汚れや悪しきものから人を救われ得ないのか、単にそれは遠い将来に死んでから起こることなのか、そうではありません。私の理解では妬みを抱かない人はいないし、人間誰もがそう生きているので、この地上に生きている間はそれは仕方ないと、それゆえによく話し合って理解し合っていきましょうと、人たちはそう教えていません。そういう生き方がこの世の人々においては最善な生き方かもしれませんが、それはこの世の最善であって、上からのもの、神、キリスト、人たちからの教えではないのです。私たちは誤解をしてはなりません。キリストによる救いは、あらゆる汚れ、肉の技からの救いを伴わないものではないのです。 伴うものです。ヘブライ人への手紙9章は、親木と牡牛の血や若い雌牛の灰を汚れた人々に振りかけると、それが聖なるものとする働きをして身を清いものにするなら、ましてキリストの傷のないご自分を永遠の霊によって神にお捧げになったその血は、どれだけ私たちの良心を死んだ技、死んだ行いから清めて生ける神に仕えるものにすることでしょうかと告げています。ただこのヤコブの手紙はそのために、聞くのに早く、話すのに遅く、怒るのに遅いようにしなさい、いつも神からの教え、真理の言葉を受け入れる、すでに聞いて、すでに心に植えられている御言葉を受け入れるための信仰の姿勢を失わず保つようにと教えているのです。就任式の説教の時、日本の教会でよく使われる教会用語の中に、いまだに聞き慣れないものがあると話しました。求道者という言葉です。洗礼を受けると求道者でなくなるということに違和感を持ったのです。それは聖書の教えではないからです。それゆえに毎回の決心者講座で洗礼を受けられても展開されても求道の心を失わないようにと話してきました。このヤコブの手紙は、試練に遭うとき、この上ない喜びと思いなさい、試練のただ中でもお咎め立てされない神に知恵を願い求めなさい、人は欲に惹かれ罪を生み、罪は死を生む、何よりも自分自身の内側に目を向けるようにと教え、今日もそのために、聞くのに早く、話すのに、怒るのに遅いようにしなさい、あなたの魂の救いのためと教えているのです。言葉を変えて言いますと、どのような境遇時にも求道の心を失わず、神の前で求道の心で生きるということです。すでに植えられたキリストの言葉が私のうちに実現されるよう、その求道の心はなくてはならない信仰です。皆さん、人生の試練のない人生はありません。自分自身が試みられる時は、思わぬ時に常に訪れます。聞くのに早く、話すのに、怒るのに遅いようにしましょう。人の怒りは神の義を実現しないのです。私たちにすでに語られ植えられた十字架の言葉を聞いていきましょう。救いのために、あらゆる時、その植えられた神の言葉が完全に受けられるよう、聞く耳を持って歩んでいきましょう。それで神からの、上からの賜物がいかに人の魂を救い、自由にし、解き放ち、救いの喜びへと導くものか、生ける証人として力ある生きた証を述べ伝えていきたい、そう願うものです。お祈りをいたします。天の父なる神、あなたの忍耐と慈しみ、最も良いものを与えようとしておられるあなたの御心を、人たちの教え、ヤコブの教えを通して知らされました。十字架の主、復活の主イエスがなおそのために取りなしておられることをも思い起こします。どのような時にも、境遇にも、話すのに遅く、怒るのに遅く、あなたからの良いものを求め、聞くのに早い、その心で生きることができますように。あなたが賜ってくださる上からのものがいかに素晴らしいものであるか、生ける証人として私たち一人一人を生かしてくださいますように。私たちの真理、道、 命の言葉なる主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。 ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
またあなたと共に。
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとぶどう酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。
アーメン。
私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開けイエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊、 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより、私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが、今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、じゃあ井出さん。はい、よくおいでくださいました。それでは報告をいたします。礼拝後には交わりの会があります。ホールにお集まりください。そしてその後、コイノニアキャンプに向けての準備の会があります。キャンプ参加者はカナンルームにお集まりください。1ヶ月後にコイノニアキャンプがあります。良いキャンプとなりますように、引き続き皆様のお祈りをお願いいたします。以上、報告を終わります。 に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の打ちところのないものとしてくださいますように、主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。